外国との違いで言うとですね、ものすごく荒っぽい言い方すると、日本は現場は一流ですよね。だけど、本社がいまいち、二流という感じかな。いや、そうでない会社もあるんですけどね。まあ、それは外国と比較した場合ですよ。で、私がまあメインでやっているその中国なんかは、まあ現場はすごく弱いですよね。こういった接客サービスを伴う仕事の場合は。で、それから見たらもう日本の現場のスタッフの方々ってのは本当に優秀で、大体物盗む人とかってあんまりいないじゃないですか。なんていうかこう、悪気のある人が少ないっていうか、まあ最近ね、たまに変なことやる、なんか TikTok とか変なね、投稿があったりしますが、まあそれは本当にごく一部で、ああいうのがゴロゴロいる国って結構多いと思うんですけどね。アメリカも中国もそうですけど、いろんなところでこう、ロスプリベーションって言って、いわゆるまあ盗難、万引き、もそうですけど、その業者、中間業者が何か商品すり替えたり盗んだりとか、従業員がそれをやるっていう、これがね、年間何十兆円って言ったっけな、すごいんですよ。まあそのぐらいだから現場が弱い。まあ優秀じゃないっていうことなんですけどね。なので、本社の人って本当に一流な人が多いですね。そう、だから本社のスタンスが日本と結構違うのが、中国なんかは現場で何が起きるか分かんないじゃないですか。もうトラブル連発ですから。もう私たちちょっと日本人じゃ想像できないようなトラブルが、まあそのテーマパークとかショッピングモールとかでも起きるわけなんですけど、そう、だからひたすら現場をこう支援していく仕事がまあ多い。で、対して日本は、現場のトラブルといってもね、そうそう大したものは起きないんですよ。大したことないって言ってしまえばそれまでですけど、例えば、なんだろうな。だから現場のお客さんのクレームとかそういうものが結構、本社としてのその悩みというか、まあ、そういうものに上がってくるんですけども、で、そのクレームも本当に従業員が悪かったわけでもない、そんなものもあって、要するにお客のわがまま、それをどう収めるか、みたいなね、ところをうまくいかなくてクレームになってしまってるみたいな。まあ、レベルが高いもの、とも言えるわけなんですけども。まあ、中国なんかガチで喧嘩しちゃいますからね、お客さんと。もう全く珍しくないですね。別に中国だけじゃないと思いますけど。そう、だからそう、今年入ってからの依頼されてる研修なんかも、日本はですね、どっちかっていうと、やはり現場の人の教育系のものが多いんですよ。私のところに来る依頼はですね。そう、わかりやすく言うと、その、なんか内定者の人たちのセミナーとか、まあ、4月以降の新入社員研修とかですね、またはその新入社員に教える社内講師の教育っていうのは非常に多いんですけど、あとは、なんか2年目研修とか3年目研修みたいな。やはり現場の若い人よりの研修の依頼が多いんですけど、中国は逆なんですよね。もう店長研修とかが多い多い。あとはやはり管理職、幹部。ここをもう徹底的に鍛えるっていう真逆な感じがしますね。これどっちがいい悪いじゃないんでしょうけど、ただ、そういうのを見ていくと、やはり中国広いので、数百店舗、そういう展開を皆さんやるんでね。やっぱり多店舗展開をやるには、本当にその優秀な管理職を、一人でも多く育てないとできないんだという、そういう自覚はね、中国企業は本当にありますよね。で、その、優秀な管理職さえいれば、あと仕組み化すれば、現場は育つ。現場は、まあ、そこそこ良い仕事をやるんじゃないかという考え方なんですけど。で、日本はね、意外と、比較すればですよ。比較すれば、 管理職はね、それほど教育してないように思いますね。うん、年に1、2回なんとか研修があるぐらいみたいな感じで。うん、だから全部中国のこと舐め切っちゃうとやっぱりね、良くないなと思いますね。本社対本社っていうような戦いになったら多分ですけど、多くの日本企業負けんじゃないかなと。そんな風に考えたりすることが、まあ最近多いかな。まあでもこれはね、どっちがいい悪いでもないんですけどね。つまり日本はそういう特徴があるので、多店舗展開に向いてないんですよね。会社の仕組みが。なんだけど、例えばその10店、20店、30店舗ぐらいを経営するんだったら別に日本式でもいいんじゃないかなという気もします。そうなんだけども、それを100店舗、200店舗とか、500店舗みたいなことをやりたいというんであれば、それはその、まあ、典型的なのはやはりアメリカ型っていうんですか、うん、そういうスターバックスとか、そう、マクドナルドとか、なんとかピザとか、なんとかアイスクリームとかですね。本当にうまいですよね。全国っていうか、全世界、80何カ国とかで、ね、ある一定のサービスと商品を提供できてしまうっていう、この仕組み作りと、これを、ちゃんと運営する力があるっていうことなんですよね。そう、だから日本式というのは多店舗展開には向かないんですよね。それなんでかというと、最もわかりやすいのが、日本の企業って現場に、臨機応変さみたいなものを結構求めすぎる。シンプルにこれだけやればいいよじゃなくて、まあそうは言ってもこういうお客さん来たらさ、それはお客さんに合わせてこうやってこうよみたいなものがどんどんどんどんどんどんこう広がっていっちゃって、なんだろうな、この間の野球で言うとストライクゾーンがコロコロ変わるというかですね。そう、だから現場の仕事がどんどんどんどん複雑になって重たくなっていっちゃうんで、ちょっとね、多店舗展開には向かないですよね。で、その点その中国とかアメリカの企業の多店舗展開の仕事を手伝っていると、要はマニュアルしっかり作ろうよと。で、これ通りできれば OK で、それをはみ出るものは対応しませんみたいな、すごくこう分かりやすい。うん。で、そういうお客さんはもう残念ですけども、お客さんとしては合わないですね。他へどうぞというふうに、意外とこう割り切ってるところがありますよね。だからこれは多分日本はこの30年間ぐらいデフレだったせいもあるんだろうな。割り切れない。一人でも多くのお客さんを取り込まないとやばいっていうので、その臨機応変さがどんどんこう過激になっていっちゃって、現場が疲弊していくみたいな。そのくせ現場でやってる人は結構アルバイトとか、20代の低賃金労働者が多いので、仕事と賃金が釣り合わなくなってくるっていうのが多分、最も大きな問題になっちゃったのかなというふうに思います。その多店舗展開とかね、大型施設の運営サービスを作るのはやはりアメリカは本当にうまいですよね。うん、例えば大型の大規模の象徴で言うと空港なんかそうじゃないですか。ああいう分業体制と仕組み、ああいうハードの作り方とサービスの、うん、あり方っていうのを作っていったのもそうだし、当然そういう複雑な旅客機のね、運営とかを考えたのもそうだしね。なんかそういう達人とかに頼らないで、まずはみんなが働けるような運営サービスの仕組みを考えましょうという大前提がね、しっかりしてますよね。ああ、そうそうそう。日本のサービス業はだんだんと、なんて言うんだろうな、現場に職人気質的なものをこう求めていっちゃうんですよね。うん、まあそれがプロフェッショナルというふうに言いたくなっちゃうのが日本人なのかもしれませんけど、そうだから小規模向けなんですよ、うん、そんな職人気質なことを100店舗も200店舗もで展開できるわけないんで、だ今後大事になるのっていうのは他店舗やりたい方に関して言うと、この皆さんのお店、うん、店舗っていうのは、エコノミーなのか、ビジネスクラスなのか、ファーストクラスなのかという、そこの定義をはっきりさせることなんだろうなと思います。うん、だって例えば食事するときも、一人2万円のお店と、2、3000円で食べれてしまう居酒屋で、同じ接客サービスなんか絶対できるわけないじゃないですか。だけど、なんかお手本とするのは、 そういう高級な料亭とかホテルのサービスとかのなんかお話とかお手本が多くなってきたりするんですよね。で、そこをこう線引きピシッとしていくっていうことがとても大事んだろうなというふうに思います。あとはある企業ではね、日本国内では20店舗しかやってないんですけども、そこから先は外国で多店舗展開しちゃおうというふうにやってる方もいて、これはうまいなと思いましたね。日本でいろいろやってみて、そのトライアンドエラーのノウハウを持って、外国ではここまで、要するにエコノミーみたいな感じで、形作ってですね、一気にアジアに出ていくっていうようなことをやってらっしゃる方々もいます。